Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチュハリーナと
アニアです。
さあ、2月も本当の最後の最後になりましたよ。
そうですね、1月も終わって2月も今日で終わるか。
終わりです。あと半日で終わりです。
明日は3月か。
そうですよ。
わあ。
2月って早いよね。
早いよね。
4週間、ほんと綺麗に4週間しかないからね。
そうですね。
うん、あっという間になんかもう3月突入ですけども。
はい。
2月は早かったですか？
はい、早かったですね。山菜は食べてます？
山菜が出てるんですよ。
出てますよね。はい。
嬉しい。その、なんだっけ、フキノトウとか。
ええ。
タラの芽とか、
はい、ウルイも出ましたね。
あ、そうそうそう。はいはい、なんか今年山菜早くない？
早いかも。
高いのかな、
かもしれない、
うん、なんかね、例年だと3月の声を聞かないと出てこないんだけど、ね、はいはい、今年はね2月の中旬から食べてますよ、
うん、なるほど、うん、
ほんと山菜大好きだから、うん、山菜が出始めから最後まで当たっちゃったんですね。なるほど。
もうあのスーパーで並んだらもう買っちゃう。
買います。
本当ですか。
ただやっぱりスーパーに出ると新鮮さがやっぱ半減してるので、
まあまあまあ、
できれば田舎のおばあちゃんとかね、 ああいうところから買いたいね。
そうですよね。もうちょっと待ってください。
村上ほらいいとこいっぱいじゃない。
そうそうそう。でもまだまだですね。さすがです。
あとは根曲がりたけのこね、うん、毎年言ってますけど、そうです、ね、あれが食べたいですね。
そうですね。
やっぱり旬の味っていいなと思います。
本当ですね、
うん、皆さんも旬の味ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ、今日のオープニングナンバーはオーロードでした。
はい、力ください。
力ください。
この大変な毎日を、
はい、
なんとかうまくいくように、
はい、あ、そういう意味なんですね。
Give me strength って言ってますので、
そうですか。
はい、Oh Lord、 お神様よ、
そんな
感じね、力ください。
はい、さあ今日のテーマなんですけど、
はい、
その力くださいっていう感じだと思うんですけど、
はい、
バリアフリーに行こうと思います。
はい、何か分かりますよね、はい、どうしましたか。
そうなんですよ。実はですね、私足をちょっと怪我しましてですね、まあ多少ほら手がね、
はい、
手をちょっと怪我したとかってあるんですけど、
あります、
ね、足っていうのは本当に不自由なんだなと最近痛感しておりましてですね。
なるほど。
本当にあの力くださいなんですけど、
力ください。はい、
うん、でも自分がね経験してないこともいろいろ経験することがあって、まあ勉強になるのかなと今ちょっと思ってますけど。
前向きですね。
前向きです。
いいですね。
もともとよくほらバリアフリーバリアフリーって言うじゃないですか、うん、どんな意味があるの。
バリアフリーはまず、まあもちろんあの体のどっかの問題のある人とか、
はい、
あのその障害者、
はい、
と、あ、最近はあの子供、小さい子供を連れている方々とか、うん、老人の方々が、
はいはい、
もうオプスタクルなく、
はい、
だから問題なくみんなと同じように、はい、あの暮らせるような工夫するべきというのはもう国連の、障害者 あの宣言があるので、これをあの定めてます。
うん、もちろんあの人間健康であってね、もちろん心も健康であれば一番いいと思うんだけど、やっぱりどこか怪我をしている方もたくさんいらっしゃるし、年齢的なものもそうだし、
そうです、
そう考えると、はい、全員が全員ね、みんな健康ではないのかなって思ってしまうんだけども、はいはい、
うん、
でもそういうちゃんと取り決めがあるわけです
よね。そうなんです、まあ、取り組みというか、そういうふうに、あのそういうふうにあのあるべき、
うん、
なんですね。
そうです
ね。どうしてかというと、例えばあの、バリアフリーじゃ、まあ、いわゆるバリアフリーじゃな、フリーじゃないうちだと狭い廊下があり、うんうん、車椅子の人とか、うん、あのがうまく使えないじゃないですか、うん、だから車もそうですけど、うん、あのだからそのバリアフリーの建築を、
うん、
あのそれはまたユニバーサルデザインといって、
はい、
誰でも、
はい、
誰でも健康か関係ないところ、はい、誰でも自由に自分らしく選択できるようなものだから、製品もそうだし、はい、車もそうだし、はい、あの家もそうだし、もちろん公共施設もそうですし、みんなまんべんなく同じ権利を使う権利があるわけですから、
うん、そうですね、うん、
これはもういくつかを定めてありますけども、まず、まあ、その自由に選べて自由に使えるっていうことで、まあ、日本で目立つのは、まあ、最近の JR の小さいあの無人駅でも、あ、ね、あのちゃんとしたあのエレベーターができたりとか、 エスカレーターで来たりとかそういうことが多いかと思うんですけど、まあ、公共施設だとやっぱりランプとか
そ
れを分かります。どうですか、う
ん、やっぱりねあの公共施設とかに行くと、うん、すごく完備されてるなと思うところと、ちょっとやっぱりまだだなと思うところと、はいはいはい、すごくはっきりしてるなって思いますね。
どういうふうにはっきりしてますか。
例えばチャット見ても分かると思うんですけど、うんうん、表玄関の階段ありますよね。
ありますね、う
ん、で階段はあるんだけども、スロープを探すとなると、
はい、
ちょっと裏の方まで来ないとスロープはない。
あ
ということを考えると、多分車椅子を使われる方は正面玄関は、うんほぼ使えない。やっぱりスロープのあるところから入らなきゃいけない。
なるほど。
で逆に私経験で思ったんだけど、松葉杖をつく方はスロープよりも階段の方が登りやすかったりするので、
なるほど、
そうなると正面玄関の方が使えるのかなと思った
りとかね。うん、なんか難しいですよね。だから誰でも使えるようにって言われてもね、なんか純のオプスタクルだけでもないので、なかなか難しいところですよね。例えばあの見えない、うん、目が見えない人とか、はい、あの聞こえない人とかそういうのはなんかねあのモバリアフリーに入るわけですから、ちょっと面白いんですよね。
そうだよね。もう個人差いろいろとあると思いますけど、
そうそうそうそう、
ま、多分今日はバリアフリーって言うとすごく広くなっちゃうので、うんうん、私2人の体験談からちょっと今日はこう探っていこうかなと思うんですけど、はいはい、アンニャもちょっと前に手怪我して、手って腕か腕肩
ですね、うん、あのまあ、あの腕の右腕の上の方の骨を半折った、
うん、
半分折りました
ということは、
はい、
ギプスになるのかな。
いえあのギプスじゃなくてラッキーなことにただあの静かに肯定すれば よろしいということで、
はい、
それでもね6週間かかりましたね、ちゃんとくっつくまでに、
はい、ちなみに利き手、
いえ私左利きでよかったんです。
あ、あの
右、
うん、
そうなんです。でも寝れないですし、自分の
そうだよね、
うん、自分の体を着れないですし服を着れないので、
着れないんだ、
まあ、片手でなんとか着れたんですけど、結構痛かったです。だから最初の1週間目全然もうあの風呂入れず、
あそう、
はい、大変でした。
そっか、よく着るのが大変だもんね、うん、
ええはい、
ということはなんだっけ、こう吊るような状態に、
そうです、あのだから何かあのそう布を吊って、うん、それであのなんていうのループみたいにして、うん、そこにあの、まあ、リボンとかその、うん、あの腕入れて、
はい
はい、片手で頑張りましたよ。で左手ですからもう良かったんですけど、
例えばもしも逆に利き手を怪我してしまったような場合っていうのは、もう女性も男性もそうですけども、包丁を持つことができないじゃないですか。やっぱ力加減とか、
そうですね、
すごい不便だよね。
不便ですけども、多分人間ってあのやらないといけないときは、うん、なんかあのもう一つの手も使えるようになると思いますよ、
うん、ああそうなの
かな、はい、なのであのそれは私も結構ね両手いろいろこれそれを使ったりしてるので、
うん、
それを意外とね面白いんです、
うん、
だから頑張ればできます。
ちなみにどんなことが一番、さっき、まあ、洋服着替えるのもそうだったけども、あと大変なことって何かあった？
あと車とか、車も大変でしたし、痛いですし、あと靴脱げないし履けないし、だからもうあの手が両手使う作業はできません。なので全部片手ですから、でそれでなんかやっぱり思わず動かすので、
うんうん、
そこであのあれ動けないのでどうしましょうってすごい戸惑いますね。はい、
逆にこれは良かったよっていうところの経験
ってある？そうですね、あのまず自分の力を知りますね。
力、
うん、はいはい、だから自分があの私は怪我したことは、うん、もうあの無理やりあのまだコンディション良くなかった時の強い風の日の自転車に乗ってしまったことだったので、うん、これは二度しませんね。なのですごい教訓になりました、
うん、
だからもうとにかく自分の状態と、うん、まあ、運動に関しては自分の状態と外の状態 と、うん、とよく見てやると、うん、でもうちょっと頭使えと、よくあとよく分かりました。はい、
そう、まあでもね両手がこう使えない時って結構不自由なものっていっぱいあるんだろうね。
うん、ありますね。だからもうでも今だとリモコンとか、あでもスマホも大変だと思いますよ。その時まだスマホじゃなかったと思うんですけど、ね、はいはい、だって片手で持てなかったら
テーブルに置くしかないか、
うん、なんかね一つであの利き手じゃない手だとやると大変ですよ。
ああそう、
うん、多分、うん、でもねあの私思ったのはやっぱり意外とうまくいきますものですねっていう。
そうですか、
はい、
やっぱり学ぶもんですよ ね、 人
間ってね、学びますね。はい、チアリーダーの方はどうですか。
私はね、左足なんですけど、まずやってしまった時にあー左足かと思ったんだけども、最低右足が動けばとりあえずは運転ができる、
あーそっか
と思ったんですね。
なるほど、
で運転ができるイコール移動はできるわけじゃないです
か。なるほど、
ね、はい、でそこから車から降りた時の瞬間はちょっとえっていう時はありますけれども、
ありますね、
基本的に、はい、まあ 歩けることができればゆっくりであれば、はい、移動は可能なの で、
なるほど。
で例えばこうやってラジオでお話ししてるのも基本的にはお仕事はできるわけじゃないですか。
そうです。
だからちょっとラッキーだったのかなって、はあ、もしこれが逆にさっきの利き手じゃないけど、運転ができなかったら不自由でしょうね。
私はそうですね、腕だったからなんか最初の3週間何にもできませんでした。運転はだから
できないよね。
できないです。だって一切に両手をつくハンドルですから、
そうだよね、
それ両手使えないとまずいですから、うん、もういくらではオートマが便利であっても、うん、足が不自由じゃなくても、
まあそうだよね、うん。だってオートマとハンドルって両手使うわけだもんね。うん、
だから、
はい。ちょっと前の車だとギアチェンジがあって、
そうですね、もできます。
そうすると両足使わなきゃいけないので、はいはい、それはちょっと多分できないと思うけど、
じゃあジャリナは今オートマに助かって
ますね。とりあえずオートマはすごく助かってますね。あと、まあ、さっき言った階段なんですけど、実はまあ、不便ながらもちょっといいことがあって、実はその私よりもすごく年配なおばあちゃまが階段で向こうは上がってくる、私は降りる方だったんです、そしたらおばあちゃまが大変だね、あんた先に降りてらっしゃいって譲ってくださった。
やっぱり声かけることもなんか身につけます ね、 いいですね。
嬉しかったですね、
いいですね。
なんか半分ちょっと情けなかったんですけど、
いやいや、でもしょうがないじゃないですか、怪我なんですから。
おばあちゃんは先に上がってきてって言いたかったんだけど、先に降ろさせてもらいましたけど、やっぱり降りる方って大変なんですね、どちらかというと。
あ、力かかるから、
うん、どちらかというと階段は上がる方が楽。
あ、なるほど、うん、
やっぱり降りる方は特に松葉杖とか一つの杖つけてる人は不自由なんだろうなと思います、はいはい、
なるほどね。
あと勉強になったことが、兄はもしも左足怪我したら松葉杖は右手持ちますか左手持ちますか。
左足を怪我して、
左足を怪我した場合、
左足じゃない、左手じゃない。
私ちょっと左手だと思ったんですよ、
うん、なんか補助みたいな感じで、
ね、自分の足の補助をするための杖だと思ってたんです。
そうですよね、
松葉杖はいい方の足の方に持つんです。
基本ですけどね。
要するに体重をかけるのは、3分の1が悪い方、3分の2がいい方なんですって。
あ、
うん、なのでその3分の2を体重かけるときに腕がサポートしてくれるんです。
なるほど、
うん、ははということで、普通は基本的にいい方の足側に松葉杖をつくことがおすすめですって言われました。
へえ、なるほどね、うん、
で実際ね、その痛い方の足の方に持ってみたら、うん、歩きづらい。
なるほどね、うん、あ、面白いですね。
だから例えば今後なんですけど、もし松葉杖とか杖を持っている方がいたら、はいはいはい、杖の方から通り過ぎてあげると
安心なんですね。
安心します。
あ、なるほどね、
う
ん、
足を怪我した方に人が来るっていうのはすごくね怖いこと
なん
ですよ。
怖いですね、踏まれたら困る
んですよね。踏まれたりとか接触がすごくやっぱり痛いんです。
素早く避けないですからね。あ、なるほど。
利き手っていうかな、手を持ってる方に人が来た方がいいんだなと思わずちょっと勉強になりました ね。
ね、
何事も経験ですね。
本当ですね、うん、何か自分の周りに何か変えたらいい、変えられたらこれがいいとか何かありますか、
うん、
建築家でしたりとか、その町企画の人だったらとか、何か
やっぱり階段のステップを 、うん、大きいんじゃなくてちっちゃくするとか、スロープの角度をなるべくなだらかな方にしてあげたらいいかなって思いますね。
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
スロープも急だと上がれないですよね。
そうですよね、はいはいはい、
あとドアですよね。
あ、
うん、もうさっきチャットのトイレもね思いましたけども、うん、扉が遠いなとかね。
あ、なるほどね、う
ん、やっぱり使ってみて勉強っていろいろあるんだなと思いましたね、
う
ん、
で、うちだとフル入るときに何か取っ手とかありますか。バリアフリーな
棒があります。
それはじゃあ助かってるん
ですか。棒に捕まって、とりあえず私の場合は片足上げなきゃいけないので、うんうん、片足にそうね、専用のビニール袋みたいなのかけますけど、
はいはいはい、
これは体が柔らかくないとできない仕業だと思います。
さすがですね、はい、はい、すごいですね。
だから皆さんぜひ日頃のストレッチ欠かさず頑張ってください。
はい、わ、はい、かりました。耳が痛いですね。はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that?
アハ
ー。
ンニャ、今日のメインディッシュお願いします。
はい、今 BGM に流れてるアンジェラ・アキの素敵な曲ありますね。
はい、
これは、そのこれから紹介したい映画のタイトル曲にもなってます。
はい、
今日の、映画は唇に歌おうという、映画を紹介したいと思いますが、三木隆博監督の、お話なんですけども、手紙背景、15の君へ、アンジェラ・アキがその、タイトル曲に使われてるんですよね。
はい、ということはじゃあユナイテッドシネマニーガタの協力で映画紹介を ご紹介していきたいと思います。
はい、はい、この映画はなんですけども、あのピアニストを、目指した人が臨時教員で立東に行き、中学の人たちと一緒に歌、まあ、音楽の授業をやることになるんですけども、うん、そのピアニストはあんまり教えたくないようで、
うん、
はい、
そうですか、何か理由がありそうですね。
うん、そうなんです。なので、大変これ映画見ないとわからないものなんですけども、うん、とにかくそのみんなの思いが一つの歌になった時の本当の奇跡が起きるというキャプションが書いてあるんだけど、とっても気になります。
そうですね、
はい、
なんかことが起こりそうですね。
そうなんですよね。で、あの12人の24の一目っていう言える現代版だと言ってますけども、この原作は本屋大賞にノミネートされてる、あの特賞メーターおすすめランキング第1にも輝いてたベステラだったそうですよ。
はい、この本屋大賞って本当に本屋さんが選ぶ本なんですからね。はいはい、すごくいいんですよね。
そうなんです、だからすごく気になります。はい、
でこの歌なんですけども、2008年の NHK 全国合唱コンクールの課題曲にもなっているということで、
はい、
多分ご存知の方も多いと思うんですけど、この歌詞でもすごくいいじゃないですか。
はい、
この曲に乗せてどんなストーリーが展開していくんでしょうね。
そうなんですよね、2008年なんですね、これもちょっと前なんですけど、とてもあの気になる、なんか青春映画になる。だからちょっともう一つ思ったのは、
はい、
そうですね、あの福島のハワイアンのダンスのする映画があるんですけども、うん、フラダンスっていう、はい、その映画も同じように厳しい先生がやってきて、
あ、
はいはい、もうできるわけないことをさせる的な、う
ん、あの作品
ニュアンスもあるかもしれないですよね。はい、
じゃああれの今度は長崎バージョンなんですね。
そうですね、うん、
ぜひね、あのチケットゲットしてお出かけいただきたいと思うんですが、
はい、
チケットの応募方法お願いできますか。
はい、チケットは、そうですね、また、チャットに直接ご連絡してほしいんですけども、方法はメールと、ファックスでできます。メールアドレスは、メール書いて MAIL、 メール書いてアットマークにチャット 761.com までにメールいつもらえばゲットできるかと思います。メールの場合、mail at mark chat761.com までに、応募ください。もう一つは、ファックスだと、0250-235100 までにファックスでも応募可能です。ファックス番号は 0250-23-5100 までに応募してみてください。なかなかいい映画だと思いますよ。今日からちなみに上映始まりますので、そうですね、3月の切符もぜひ応募してみてください。
先生役の新垣結衣さんね、
はいはい、
どんな最高の合唱を作ってくれるんでしょうね。
そうですよね、なんかね、先生も若いんだけど、
そうね、
私から見たら、はい、
多分何か訳ありの先生なんでしょうね。まずちゃんと出かけて映画を見ないとストーリーがわからないですけれども、
そうです、はい、
今日から公開ということで、ぜひこちらお出かけになってみてください。じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、ではでは、例年 の、 イベントを紹介させてください。期間、明日からですかね、3月1日から4月3日まで村上の、町屋の人形様巡りまでスタートします。
はい、
なので、そうですね、ぜひ村上の町を歩いて、いろんなひな様とか、ひな様だけじゃなくて他の人形様もあるんですけど、村上を体験してほしいなんですよね。なのでいつも素敵な ポスターとかチラシになってるんですけども、これは切り絵のようで、あの染め物屋さん の、あの方がいつも毎年違う村上のモチーフを選んで、出してます。今年はなんと第16回になってます。なので街はたくさん自由に見えるので、ぜひ出かけて、あの歩いてみてください。3月1日から4月3日まで、あの村上旧あの市街の、街の中が、ちょっとずつ見えますので、なかなかいいですよ。
いや、町屋の人形様本当いいですよね。本当は村上ってこういう企画をやってくださるとありがたいなと思いますよね。屏風祭りもそうですけど、町全体がね、
はい、
はい、もうウェルカムなんですもんね。
そうなんです、まあ、あのその少年たちは大変だと思うんですよ。だって知らない人がちょこちょこやってきて、なんかあのいろいろ説明しないといけないんですけども、やっぱり古いあの商人の方々が多いわけですから、すごくあの勉強にもなりますし、普通入れないうちもあるから、ぜひおすすめしま す、
ね、
はい、ちょうど明日からスタートするので1ヶ月村上の中を歩けます、
はい、ぜひ村上にお出かけください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、町屋の人形様、おひな様、はい、我が家も飾りました。
そうですか、
やっぱりおひな様飾る頃になるとやっぱり春が近いんだなと思いますよね。
なるほど、あのひな祭りって3月3日ですよね。これはもうだから来週ですね。
そうですね、
あ、だから飾るんですね。そうそう、あ、そうなんだ。大きいものですか、小さいものですか。
うちはね、メビの帯だと2体だけなんですけど、ね、5段飾りとか7段飾りとか結構それぞれのうち飾って
ますからね。
はいはい、でもその自分の家で飾れない人も村上に出かけるといいなって本当思いますよね。
なるほどね。私でも古いものが好きですから、そのちょっともうちょっと厳しいというか、もうちょっとあの、そうですね、落ち着いた、なんて言うんだろう、優しくないような、なんて言うんだろう、の、あ、なんとも言えないようなあの少女が、昔 の、 あの人形があるので、特に江戸時代のものだとすごくありますから、
ね、面白いと思います。あれだけの古いものもね、しまうのが大変だと思いますけれども、
そうなんですけど、
おひな様のシーズンも近くにやってまいります。ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。